人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋秋勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
今日私はですね、鯖江市上高地町の方までやってきておりまして、ここ上高地町といいますと鯖江のラポーゼ川田さんがある場所となっております。ラポーゼ川田さんの方に今日はお邪魔しておりまして、ラポーゼさんは今年30周年を迎えるということで、来る10月26日日曜日に感謝祭のイベントが開催されることになっておりまして、そのあたりのお話をですね、これまでのちょっと歴史なども含めながらラポーゼ川田さんのことお話をお伺いしていきたいと思います。本日お話をお伺いするのはラポーゼ川田の支配人でいらっしゃいます加藤さんです。加藤さん、こんにちは。
はい、ラポーゼ川田支配人の加藤です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ということで、先ほどからこのラポーゼさんは30周年を今年迎えられるということ で、お話ししておりますが、改めましておめでとうございます。
本当に30周年ということで、もちろん私が知らない時代もあるんですけど、非常に多くの方にお越しいただいていることに本当に感謝しております。精一杯皆さんをおもてなししまして、この30周年イベントが皆さん来ていただけるように楽しみにしております。
はい、後ほどね、その詳しいイベントのことなどお伺いしていきたいなと思うんですけれども、30年というと、今から30年前となると1995年ということになるんですが、当時こちらオープンした時にはどういった感じで、今のような形でもともとオープンされたんでしょうかね。
私が聞いている限りなんですけど、1995年の7月、暑い時に、オープンしたということを聞いています。その時は宿泊の施設としてオープンということで聞いてまして、今特に温泉ですね、温泉に来ているお客さん非常に多くいらっしゃいますけど、温泉はその後の2年後ぐらいですかね、にオープンしたというのを聞いております。
もともと温泉施設っていうわけでオープンしたわけではなかったんですね。
市役所の感覚でいうと、農林業の施設という位置づけだったと聞いてまして、そうですね、例えば川田地区 の伝統野菜ですとか、今いわゆる薬味ですね、山ウニなど、
山ウニね、
とか、この川田地区 おばちゃんたちが作っている、お母さんたちが作っているようなおばんざいなどをお客さんに振る舞っているという、そんな話も聞いたことがありますし、 あとは地域で採れたものということで、古代米ですかね、古代米をお料理として出したりとか、あとちょっとやってる話で言うとパン作りとか餅つき、餅つきなんか川田 のどこでも今やってるのかなと思うんですけど、川田の伝統的っていうことで、餅つきができる体験施設という位置づけもあったみたいですね。
なるほど。
はい、あとは、今は宿泊所としてなってるんですけど、木遊館という、木で遊ぶ館というところがあるんですけど、そこではこの川田の、森林とかですね、林で、育っているその木ですね、それを間伐材とか、いろんなもので加工をして、お客さんにこの木材 の楽しさですね、を味わっていただくような体験施設もあったというふうに聞いています。
なるほど。
私もちょうど小学校の5年生か6年生ぐらいですかね、ちょうどあれですね、世界体操サバイ大会があった年にオープンしてるっていうことですよね。
そうなんですね。いや、一口にこう30年と言いましても、今こうやって改めて振り返るとね、長いですね
結構
はい、そうやって今年30年目を迎えられたわけなんですけれども、この30年の中には、今から20年ちょっと前には福井豪雨というね、なかなか我々福井県民にとっても大きな節目というか、災害としての年になったかと思うんですけれども、その中でもね、この鯖江の川田地域も大きな被害を受けたエリアでしたよね。
そうですね、結構この辺りの、あの今働いているスタッフの方が聞いても、はい、あと実際写真見たこともあるんですけど、うん、まあ、この川田ラポゼ川田も結構な大きな被害ですね、浸水被害もあったということを聞いてますし、はい、まあ、例えば露天風呂にたくさん土砂が流れてしまって、はい、あの営業できなくなったということで、ちょっと長い期間をお休みして、あの復興にかかったという話も聞いてますね、
うん、あ、そうですよね。
ただ、まあ、そこで、うん、まあ、ご存知の方も多くいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、ちょうどその翌年から、まあ、ボランティアとして来ていただいたというのが一つのきっかけだったと聞いているんですけど、あの川田地域に、まあ、学生さんが、
あ、そうですね、
ちょうど夏休みとかそういった、うん、あの長期の休みの時に、あの、まあ、ボランティア活動からのきっかけとして、はい、この地域で、創作活動をしていただくという、うんうん、あの、まあ、いわゆる芸術大学生の方が多かったと思うんですけど、その時ですね、まあ、その人たちのつながりでアートキャンプという、
はい、そうですね、
これで、まあ、今でいう交流人口ですよね、うん、川田地区は、まあ、まあ、ちょっと、ね、残念なところもありますけど、どうしてもあの高齢化の中で、あの人口も減っているところで、結構若い子たちが、若い学生さんたちがやっていただいて、にぎわいの創出につながっているのかなということで、はい、すごく、あの、まあね、豪雨としては非常に、ね、痛い、ね、こともありましたけど、あのそこからの一つのきっかけとして、うん、あのまたいろんな方が、ね、はい、川田地域に、ね、関心を運んでいただいているのかなということが良かったことだなと思っています。
そのアートキャンプで来られる学生さんたちは、この川田地域にある古いお家をそのまま借りて、そこに住んでら、その期間住まわれるということなんですよね。
そうなんですね。あの実は私もちょっとお邪魔したことはないんですけど、本当に、まあ、集団で皆さんで、うん、あのワイワイとそこで住みながら、はい、もう本当に聞くには本当に創作活動とか、うん、いろんな研究ということで、まあ、あの没頭してるっていうんですかね、その期間中は、はい、あの自分の好きなことに、あの取り組んでいるという話を聞いてますね。
はい、まあ、その中でね、地域の人たちとこう交流されたりとか、うん、あるいはお風呂入りにこのラポーゼさんに来たりとかされてるわけなんですよね。
そうですね、私がもちろん知らない以上に、うん、地域の方といろんなつながりがあって、うん、あの楽しんでいただいているとか、あの地域の方としても本当にあの欠かせない、あの、まあ、あのイベントもそうですし、あの方なんだなと思っていますね、
はい、
あの私たちもやっぱり夏とかこういった長期の時に、うん、皆さんあのお風呂に、ね、うん、来ていただいているので、まあ、お話しする機会もあって、あのすごくあの、ね、皆さん楽しんで、あのお風呂もね、上で、あの充実した、ね、はい、時間を過ごしていらっしゃるなという感じで思っていますね、
はい、それね、こうからこう新しい交流が生まれたっていうところが、ね、一つ大きなポイントではあるかなと思いますね。
はい、
はい、ありがとうございます。このラポーゼ川田が設立された経緯をお聞き、先ほどね、聞いたんですけれども、よりこう川田地域の奥まったところに建てたっていうことも一つの大きなポイントだそうですね。
やっぱり、うん、川田の、ね、奥まで、まあ、ここはあの一番奥でいうと桃源小図っていう湧き水ですね、うん、
はいはい、
うん、結構ラポーゼ川田がいると湧き水を汲みに来るついでにラポーゼに立ち寄る方もいらっしゃるんですけど、
う
ん、
そうですね、
やっぱりなるべく、ね、奥まで来て、ね、川田の奥まで観光の方が来ていただいたりですとか、うん、あとは本当に自然豊かな里山の地域ですから、実際今例えば宿泊のお客さんいらっしゃって、例えば朝すがすがしい中を、まあ、聞こえなくなってきましたから、うん、散策されたりとかという方もいらっしゃるように見てます。本当に、まあ、いい場所にラポーゼ川田ってあるんだなと思います、
うん、そうですね、夏場はね、ホタルなんかも見れますね、
う
ん、
そうですね、うん、これはホタルは私が思っている以上に多くの方ご存知の方多いなと思ってます、ホタルを目当てにラポーゼに遊びに来てくる方、ね、お泊まり来る方も結構いらっしゃるなと思って、まあ、現状今もちろんラポーゼの目の前でも見れますけど、うん、まあ、より場所も含めてちょっとお客さんに案内して、うん、案内がてらちょっと送迎したりとか、そんなこともしています、
ね、なるほどなるほど、そういったこともしてくださるんですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。まあ、本当にこの30年の歴史を歩んでこられたラポーゼ川田なわけなんですけれども、改めてこの今度10月26日の日曜日は感謝祭イベントが行われるということで、はい、ではそのあたりのお話をいろいろとお伺いしていきたいと思います。まず何よりですね、この目玉と言っても過言でないかなと思うんですけれども、この30年の感謝を込めて、通常入館料が650円のところをなんとワンコイン 500円で、はい、入浴できるということで、これは26日だけではなくて26日も含めた5日間、
そうですね、22日の水曜日から26日の日曜日にかけて、はい、ワンコイン500円で入れるということで、
はい、
ラポゼも今年の7月に料金改定でちょっと上げさせてもらったんですけど、うん、この期間感謝祭ということで、はい、お安く入れるようにしますので、皆様ぜひお越しいただきたいなと思いますね。
はい、本当にね、季節的にもですね、いい季節になってきて、お風呂に入るとすごく気持ちいい季節にもなってきましたからね、うん、ぜひまだラポーゼカワダ来たことないっていう方も含めて、この期間ぜひ足を運んでみていただきたいところですね、うん、
特にラポーゼは大浴場もちろんですけど、うん、サウナが、ね、結構人気がありまして、
そうですか、
サウナ好きな方は、うん、ラポーゼの水風呂、これは地下水かけ流しということで、うん、すごく冷たくて、
はいはいはい、
これ入ってしまうともうやめられないという方多いんじゃないかなと思うんですね、
そうですね、サウナも、ね、ブームですから ね、
はい、森林浴ができるということで、うん、周りが木々に囲まれてますので、
はい、
うん、そちらで癒していただければと思いますね、
うん、はい、そんなお風呂のことはもちろんなんですけれども、ではちょっといろいろイベントのことを具体的にご紹介していただいてもよろしいでしょうか、
はい、まず、うん、ラポーゼハイのカラオケ大会ということで、カラオケ大会を実施します、
はい、
今ちょうど募集ですね、かけているところでありまして、まあ、続々と参加者の方予約いただいているんですけど、これからもまだ特にラポーゼをが好きな方にはぜひ、うん、参加していただきたいなと思っておりますので、ぜひお問い合わせいただければと思います、
はい、歌好きの方は特にね、この機会にたくさんの方の前で歌うという経験していただきたいですね、うん、
商品もね、いろいろと、うん、地元のものもそうですけど、用意してますので、
はい、
この商品も目当てにぜひ頑張っていただきたいなと思っています、
はい、こちら参加したいという方は参加料金とかはかかってきますか？
そうですね、入館料という形でまたいつでも使える形にしますけど、入浴券をつけましてお一人様2500円で参加費という形になっています。
なるほど、2500円の参加費で応募いただけるということです、はい、そして上位者の方には豪華景品もついてくるということなので、はいはい、
ぜひ
こちらラポーゼハイカラオケ大会、この10月26日に開催されます。観覧の方もね、ぜひお気軽に来ていただきたいですね。
もちろん歌を歌う方だけじゃなくて、うん、もちろん見に来ていただいてね、ぜひ観覧いただけるとそれも嬉しいなと思います、
はい、ぜひ応援していただきたいと思います、はい、続いては、
そうです、これはそうですね、毎年大体この10月にやってるんですけれど、うん、今回このイベントに合わせて実施します、牛の餌やりと収穫体験、はい、これはさつまいも収穫体験をやっていただこうかなと思っています、うん、
実際に牛に餌をやれる体験ができるということですか？
そうなんですね、うん、川田地区、これは牛というのは、うん、いろいろとなんで牛なんかっていうのはあるんですけど、基本的には川田地区は、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、熊が出てきたり、イノシシが出てきたりとか、いろんなことが、まあ、いわゆる鳥獣害ですね、鳥獣害対策の観点で今放牧牛を、今年の5月から、はい、飼っているわけなんですね。でその牛さんたちがたくさん地域の草を食べてもらって、で管理をしていることによって熊が寄らないような体制を整えているというわけなんですね。でその熊さん、牛さんに今回皆さんで刈り取ったさつまいもについている茎を皆さんで牛さんにあげようということの、こういった企画を予定しています。
なるほど、はい、なかなかない機会ですよね。
珍しいかなと思います、
は
い、
なんかね、よくヤギさんとか そういった動物はあるんですけど、なかなか牛に餌やりっていうのもね、
珍しいと思います、
ね、貴重な機会ですよね、
はい
はい、
こちらも、うん、ぜひご予約ですね、いただきたいかなと思います、
はい、こちら参加費としては、
参加費として子どもさん1名についてお土産ですね、さつまいものお土産をつけて1000円という形でやってますので、はい、こちらもぜひお申し込みいただきたいかなと思います。
なるほど、牛さんにあげる餌だけではなくて、我々人間が持って帰って食べれるさつまいもがお土産としてついてくるということですね、
はい、そういうことですね、
はい、こちらもぜひご予約の方お願いいたします、
はい、あとはまあ、お子様が喜ぶ企画かなということで、はい、まあ、子どもさんにもたくさん来ていただきたいなと思ってますので、うん、子ども縁日としてスーパーボールすくいとか、あ とお菓子釣り、何がありますかね、あと輪投げとかですね、はい、子供さんがあの楽しめるような企画ということで準備してます。これは、ね、あの無料であの皆さん楽しんでいただけるかなと思って、
これは嬉しいですね、はい、ちょっとしたね縁日なんか行くとお金かかってこういう体験になりますけれども、はい、今日あのこの26日のこのラポーゼ川 で、はい、では無料で縁日が楽しめると。
そうですね、あのいろんな景品も用意してますし、はい、あの最後あの皆さんできたらあの綿菓子を皆さん、うん、まあ、これは作ってもらいますけど、皆さんで綿菓子作って終わりと、そんな形になっています。
いろいろ楽しみです、ね、お子さんも楽しめますね。
そうですね、でちょうど期間中は、はい、あのまあ、これも定番でやってますけど、あのこの日も手作りパン教室ですね、やってますので、あのこちらも合わせてお願いできればと思います。
はい、そうですよね、あの、うん、ラポーゼ川田といえばこう先ほどからお話ありましたけど、パン教室だったりとか、うん、ピザ作りとかね、はい、ありますけれども、このパン作りもできるということなんですね。
そういうことですね、
はい、
ちょうどあの時間としては10時半の部とあと1時からの部という形で準備していますので、
はい、
まあ、どちらかあの好きなお時間で、うん、あのご案内させていただければと思いますので、まあ、これも子どもさんね楽しんで、粘土遊びみたいな簡単な感覚 で、ね、あの、うん、楽しんでいただければと思います、
は
い、
まあ、好きな形のパンを作って、焼いていただくという体験をぜひ子どもさんにもしていただきたいと思います、
はい、
まあ、他にもですね、いろいろ名物屋台先ほど、ね、ありましたけれども、川名名物の山ウニだったりとか、そういったものを使ったたこ焼きだったりとか、いろんな屋台が来るということですよね。
はい、今私 の、 あの板場さんですね、料理長とかも中心になって、うん、あの焼きそば焼き鳥などを作っていきますので、これも楽しみにしてほしいなと思います、
はい、うん、はい、お腹もきっと膨れるイベントですね、はいはい、あと自衛隊も車両もやってくるということですね、う
ん、あの結構グループでもあのイベントがあるときに呼んでいることがあるんですけど、まあ、やっぱりあの私も、ね、子供小さいもんですから、うん、やっぱりあのガチャガチャとか あとあの服装体験とかですね、うん、そういうのって結構子どもさんとか喜ぶんじゃないかなと思いまして、
はいはい、
あと車両の展示などもありますので、うん、ぜひこちらも楽しみにしていただければと思います、
はい、ありがとうございます。本当に盛りだくさんの一日になりそうですね、
はい、ちょうどあのもう一つあのワークショップという形で、うん、あのこれはどちらかというと私たちスタッフですね、スタッフがあの、ま、一つ特技ということで、ま、例えばあの己書という書道が、うん、まあ、自由にあの字を書くっていうんですかね、私が習ってるわけじゃないんですけど、うん、あの本当に独特なあの書体で書くのがあるんですけど、うん、それをがお専門で頑張ってるスタッフがいたり、
あ、スタッフの方が自ら講師となって、
うん、はい、そうなんですね、はい、そういったイベントもありますし、あとバルーンアートが好きなスタッフもいまして、あのそのスタッフがちょっと犬作ったりとか、あのなんかいろんな可愛らしい風船作ったりとか、あとお花の好きな、ね、スタッフもいますので、ハーバリウム体験ということで、これも、ね、ちょうどこれから、ね、あの飾りもそうですけど、クリスマスの時とか、
あ、そうですね、
いろんなところで活躍できるのかなと思いまして、今回こういったあのうちのスタッフの好きなところを生かしたワークショップも実施したいと思っています、
あ、それはすごくいいですね。なんかね、こういったものをきっかけにお客さんもね、いろんな趣味がまた広がるといいですよね、
はい、
はい、といった形で10月26日日曜日は本当に盛りだくさん、ラポーゼ川田30周年感謝祭が開催されます。時間は10時半から夕方の4時まで開催ということなんですが、もう入浴の方はね、あの夜の10時まで大丈夫ということですので、はい、ぜひたくさんの方、ご家族、ご友人、お誘い合わせのでこちらお越しいただきたいですね。
ぜひ皆様あのご来館お待ちしております。本当によろしくお願いいたします、
はい、改めましてラポーゼ川田今年30周年本当におめでとうございます。
ありがとうございます、
ということで、ね、はい、あの感謝祭が開催されます。ぜひ皆さんこの川田の地へ遊びにいらしていただければと思います。本日は川田温泉ラポーゼ川田支配人の加藤さんにお話をお伺いしました。
皆様お越しをお待ちしております。
人が集い輝き挑戦する町、育てやすい暮らしやすい町、みんな輝く市民活躍の町、メガネ繊維漆器の町、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝校、近松門左衛門、 サバエの街っていいねいいね。笑顔があふれるメガネの街、サバエワイワイ情報。この時間はサバエ氏がお届けしました。